ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームなっちゃん桃さん。桃さんこんばんは。毎日ムシムシ暑いですね。暑くなってくるとほとんど毎日食べるおやつがあります。それはゼリーです。私はもちろん家族みんなゼリー好きで、この時期冷蔵庫に欠かしたことはありません。私が一番好きなゼリーは桃。桃さんごめんなさい、かっこ悪い。子供たちもフルーツ系のさっぱりしたゼリーを好みますが、主人はゼリーよりもプリン、シャーベットよりもアイス派なので、一緒に食べるときは主人はババロアとかプリンとかを食べています。桃さんファミリーは夏になるとよく食べるおやつは何ですか？なっちゃん桃さん、お便りありがとうございます。暑い日が続くとさっぱりしたものが食べたくなりますよね。そして冷たいものだったらさらに嬉しいですもんね。暑い季節ゼリー、うちも家族みんなで食べますね。あとは一番やっぱりこの季節欠かしたことのないおやつはアイスクリームかな。やっぱり暑い日はアイスアイスって子供たちも言うので、冷凍庫に必ずアイスは入っているような気がします。ゼリーと言ってもね、いろんな味がありますよね。フルーツ系のゼリーもあれば、ご主人がお好きと書いてあったあのゼリーとは言わないけれども、ババロアとかプリンみたいな、そういうスイーツもありますしね。あとはこんにゃくゼリーとか、ゼリーにもまた種類があったりとかね、するんじゃないかなと思うんですが、私はね、昔からゼリーの中で一番好きな味というとコーヒーゼリーなんです。ほんとコーヒーゼリー一筋で、選べるときは絶対にコーヒーゼリーを選んでいるなって思います。子供がねお腹にいたとき、妊娠しているときに、やっぱり妊婦さんはそうお腹の赤ちゃんを育てていくためにカフェインをあまり取らない方がいいっていうのがあって、コーヒーだとか紅茶だとかを基本的にねあまり飲まない方がいいって言われちゃうんですね。でもやっぱり好きな方は辛いじゃないですか、何も飲まないって。だからカフェインレスのコーヒーとかカフェインレスの紅茶とかっていうものが最近結構あって、それでカフェインは取らずにコーヒーを楽しめたりとかってするんですが、コーヒーゼリー好きとしてはコーヒーゼリーも食べたいんだけれども、さすがにコーヒーゼリーまではカフェインレスっていう商品は出ていなくて、そこまでねしてもらえないので、じゃあどうしよう、コーヒーゼリー食べたい、でも売ってない、よし、じゃあそのカフェインレスのコーヒーを買ってきて、でそれをもとに自分でコーヒーゼリーを作ろうってして、お家でカフェインレスのコーヒーゼリーを作って妊娠期間中は食べたりとかしていたぐらい、まあ、毎日のように食べるものではないですけど、あ、ちょっとゼリーが食べたいなっていう時はだいたいコーヒーゼリーを食べています。なのでね、今もね暑い季節ですし、お家にね結構冷蔵庫に入ってたりするんですけど、でもそうコーヒーゼリーって、まあ、いろんなねあのメーカーによっていろんなのが出てますけど、スーパーとかコンビニで買ってくるようなコーヒーゼリーの中で私の好きなよく食べるコーヒーゼリーがあるんですけど、コーヒーゼリーの部分があって、で上に生クリームが入っていてっていうようなゼリーなんですね。そうするとこう、もちろんコーヒーの味が好きだからコーヒーゼリーが好きなんだけど、でもやっぱりあの生クリームと合わさった感じがすごく美味しくて好きなので、 上から食べてっちゃうと生クリームのところだけ、上の部分に生クリームがね乗っているから、生クリームだけ空っぽになっちゃうじゃないですか。そうすると後のゼリーが美味しくないから、上手にこう加減しながら生クリームをスプーンですくいすぎないように、うまくゼリーを食べながらちょっとこう生クリームをつけてぐらいな感じで、ゆっくりゆっくり最後まで生クリームとセットで食べようなんて言って食べてたんですけど、ちょっとテレビを見ながら食べてて手が滑って、でコーヒーゼリーのそのカップがバシャンってひっくり返っちゃったんですよ。本当に最初食べて一口か二口ぐらいのところでコーヒーゼリーを思いっきりひっくり返しまして、カップを。そうするとね、ゼリーの上に生クリームがあるわけじゃないですか、層としては。だから生クリームの部分が全部ザーッと流れ出てしまって、残りも黒いゼリーの部分だけみたいになって、もうあの時のショックといったらね、ここ最近の中で一番っていうぐらい。楽しみに夜コーヒーゼリー今日食べようって思っていて、子供も寝たし家事も終わったし、ゆっくりテレビでも見ながらコーヒーゼリーを食べようかと思って、いざ食べ出した二口目ぐらいで、もうコーヒーゼリーにおいて一番大事だった生クリームの部分が全部もうテーブルの上に流れ出てしまって、あとはちょっとこうほろ苦いゼリーしか残ってないみたいな状態で、いやーもうねすごいショックでした。なのでもうそれからはコーヒーゼリーを絶対ひっくり返さないようにしようと思って、必ず左手でちゃんとカップを押さえながら食べています。こんな長い期間ね、そう昔から好きだったからコーヒーゼリーを食べ続けてきたのに、ひっくり返して全部生クリームだけで流しちゃうっていうのは初めてやりまして、気をつけたいと思います。やっぱり合わさってこそですよね。白い部分と黒い部分のゼリーと合わさってこそのコーヒーゼリーの美味しさだなっていうことを痛感しながら、悔しい思いをしてこの前コーヒーゼリーを食べました。皆さんはどうですか？暑い季節どんなスイーツとか食べたいですか？ゼリー派の方、アイス派の方、プリン派の方、いろいろねいらっしゃるかと思いますけど、夏の話題ねまだまだ続いていきますので、皆さんの好きな夏の美味しいものの話題もお待ちしていますよ。なっちゃママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム浩平さん、桃さんこんばんは。ももさんは LINE やメールなど間違えて送ってしまって焦ったことはありますか？僕はそそっかしくてちょいちょいやらかしてしまうんですが、この前彼女に送るはずだった文章をうっかり上司に送ってしまって、でも幸い既読がつく前に気づけてなんとか送信取り消しができたのですが、かなりヒヤッとして嫌な汗をかきました。その話を友達にしたら、そいつはいつも仕事に厳しい上司が奥さんに送るはずだったラブラブメッセージが送られてきたそうで、逆になんて返そうか気づかないふりをしようかとヒヤヒヤ嫌な汗をかいたそうです。暑い毎日ですし、ももさんもぜひヒヤッとした話を。かっこ悪い。浩平さん、お便りありがとうございます。 ヒヤッとね、こういう冷や汗を書きたくないですよね。暑くてもね、嫌だよね。いや、 LINE とかメールとか間違えちゃうことはありますよね。みんなありますよね。打ち間違っちゃって、でも慌てて送っちゃって読み返したら変な感じになってたとか、日本語がおかしくなってたとか、そういうことはもうしょっちゅうあります、私も。で、まあでもそのくらいはね、相手も、あ、打ち間違えたんだなって理解してくれるから、まあ、そんなに大ごとにはならないですけれども、彼女に送るはずだったね、その文章を上司に送ってしまったり、はたまた上司が、しかもちょっと厳しい感じの、普段多分怖い上司なんでしょうね、その上司が奥さんにはすごいラブラブの可愛らしいメッセージを送るはずが、それをこう部下に送ってしまったとかって、もうそれは大事件ですよね。これ実際のところどうなんだろう、公平さんに悪いけど、こんなこと言ったら意外と既読がつかなかったけど表示はされていて、あ、絶対この子間違って俺に送ってきてる、んどうしようかな、開かないで置いてあげようかなみたいな、そういう可能性もありますよね。既読つく前に気づけばきっと多分消すだろうと思って、あえて開かないで置いてくれてるみたいな、パッと見た時にハートマークが大量にこう写ってるとかってなるとね、あ、間違ってるって気づいてくれるっていう優しさもあるのかもしれないし、まあね、わかんないですけどね。まあでもまだ上司に送っちゃう方がいいのかな。上司が部下に送っちゃうっていう方がやっぱりちょっとね、上司としてはもうどうしようかってなりますよね。そんな厳しい人も家族にはね、可愛らしい一面があったりとか、ちょっと人間的になんかね、近づいてしまうような感じがしますけど、そんな一面が見られるとね、とはいえ送った方はすっごい嫌ですよね。あります、あります、 LINE のね、私はもう前にもももかんでも話しましたけども、もうグループ LINE が怖くって、いくつかやっぱりあるんですよ、子供絡みのグループ LINE っていうのが。学校とか幼稚園みたいなものもあれば、習い事もあったりとか、必要でやっぱりグループ LINE の中に参加して入らなきゃいけないっていうところが何箇所かあるんですけど、もうそこに間違えて送っちゃったとか、そこにこうアップされてるたくさんの写真の中で間違えて子供が消しちゃったとか、どなたかがアップしてくれた写真を間違えて消しちゃったとか、そういうのが本当に怖くて、だからついつい私のスマホをね、子供たちが触ってなんかこうちょっと調べちゃったりとか、写真見ちゃったりとかすることがあるんですけど、くれぐれもそのみんなとメッセージをやり取りするところはやらないようにっていう風に言ってあります。つい先日もね、なんかね、最近ね、こう音声メッセージみたいにマイクのボタンをピッと押すと、なんとかって喋って、それがもうそのまま聞き直すこともなくスパッと相手に送れちゃうっていうことを娘が発見して、それを最近よく使っていてね、娘が私のスマホからパパのスマホに何か連絡をしたいっていう時に、やっぱり打つの時間かかるから、子供だからもう器用にもパッとそのマイクでパパなんとかかんとかってスパッてそれを送ってみたいなことをよくやってるんですけど、それをまさにそのグループラインのところにパパのあのアドレスと間違えて送ろうとしていた時があって、もうそんな音声メッセージがたくさんねいる方のところに送られちゃったりしたら大迷惑なので、もうヒヤヒヤしました。でもまあなんとかね大丈夫だったんですけど、そういうそのメッセージを送る系のヒヤヒヤもありますし、あとはそうふと思い出して、お買い物をして、で結構いろんなものを買い物をしてね、その例えばスーパーでもいいです、どこでもいいんですけど、レジまで行ってレジで全部打ってもらっている時にパッと見て、お財布の中にすごくお金が少なくしか入ってなかったことに気づいた時とか、もうここまで打ってもらっちゃったのに足らないみたいな、カード使えるかな、このお店カード使えないって書いてあるとかっていう時のヒヤっていう嫌な汗、これもね過去に何度か私は書いたことがありますね。いい年してちゃんと多めにお財布にお金を入れておけばいいのに、すっかりこうなくなっちゃってたことに気づかないで何か買い物をして足らなくなるみたいな、ギリギリ足りたみたいな、そういう嫌な汗をかいたことも何度かありました。あとは知り合いの話ですけど、家で仕事をしてて、こう素足でね、スリッパとか靴下とか履いていない状態で足の上をゴキブリがうわーっと走ってったっていうのも、ものすごい汗をかいたって っていう、そう、虫系もありますよね。遭遇したくない時にこう虫と鉢合わせした時の冷や汗、なのゾワゾワっとする感じの冷や汗、これもまた全然嬉しくないヒヤッとする感じ、もうそれもありますね。まあいろいろありますよね、ヒヤッとしたくない冷や汗ねえ、皆さんももしあったら教えてください。浩平さん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームビビリマンさん。暑くなってきて苦手な季節が来るなぁと憂鬱な毎日です。暑いのがとにかく苦手で、秋まではひたすら我慢の日々です。さて、久しぶりに友人たちと会い、昔話などで盛り上がりました。コロナの毎日でどこにも行けず、友人宅にみんなで集まり、酒抜きの男子会となりました。昔話、最近の話題と話は進んで、最近特に驚いたことをみんなで話し合いました。私の番になり、最近体験した怖い話をしたら、みんな興味津々で、本日一番の話題となってしまいました。前回同様、夏の話題です。その話を桃缶でご披露しますね。ある日、とある駅にある友人宅に遊びに行きました。久しぶりの出会いに楽しく、話しているうちに遅くなってしまい、仕事の疲れもあり、雨も降り出してきたので、タクシーで帰ることになりました。私の家は友人宅から車で30分くらいの場所にあります。タクシーを拾い、家の場所を行って、車は走り出しました。途中に丘のような高い場所があり、そこからの下り坂は道が2つに分かれます。早いのは右のトンネルを抜けるルートで、薄暗く長いダラダラとした坂を下っていきます。左はなだらかな丘の上をゆっくり下っていく道で、多分1キロも違わないくらいです。分かれ道の少し手前で、右のトンネルを抜けるルートでお願いしますと運転手さんに言うと、運転手さんがびっくりした様子で、左の道では行けませんかと言ってきました。まあ大した違いではないのでいいですよと言い、左の道を進みました。でもなんとなく気になり、なんで右の道はダメなんですかと運転手さんに尋ねました。何か言いにくそうに、実は最近右の道を下った先に大きな木があり、そこで白い服を着た女性に手を挙げられ、タクシーに乗せ、トンネルを抜けるあたりで、どちらまで行きましょうと尋ねると、後ろの席に乗せたはずの女性がいないという定番のミステリー。しかし何人ものタクシー運転手さんから同様の事例があり、運転手さんの間で、あそこの道は行かない方がいいと話題になっているとのことです。今回乗ったタクシーの運転手さんはまだ経験はないらしいのですが、夜にその道はあまり通りたくないのが本音のようです。昼ならいいんですがねと話してくれました。雨の中、一人で薄暗い夜道を走っていて、そのような状況に遭遇したら誰でも怖いですよね。私も運転手さんの話に妙に納得してしまいました。しかし同様の話は全国にもあるらしく、都市伝説のように広まっては消え、また広まるといった話題のようです。運転手さんご苦労様ですと少しチップを弾み、車を降りました。昼には何度も通るルートですが、全く気がつきませんでした。怖いですね。ではまた。ビビリマンさん、お便りありがとうございます。おっと、夏らしい話題ですね。ちょっぴり怖い話が出てきましたが、この番組も夜放送されていますし、タクシーで聞いてくださっている方もきっといらっしゃると思います。運転手さんを一人で聞いてらっしゃるタクシーもあるかもしれないし、お客さんと一緒にね、今聞いてくださってるかもしれないです。ごめんなさいね、ちょっと怖い思いをしちゃったという方もいらっしゃるかもしれないですが、 でもありそうな話題ですね。そしてねえ、運転手さんはこうお客さんは手を挙げていたらなんとなく怖かったとしても、じゃあ乗せないっていうこともできないですからね。きっと気のせいだと思って乗せるしかないでしょうから、まあほとんどはそんなね怖い話にはならないでしょうけれども、中にはこういうこともあるんでしょうか。タクシーの運転手さんとか長距離トラックのドライバーさんとか、一人で夜の道を走っている方はやっぱりちょっと怖い経験をしたことがあるっていう方もいらっしゃるのかもしれないですね。いやいやいや怖いですね。私はねこういう経験が本当になくて、そういう能力もないみたいで今までないんですけどね。でもやっぱり身内にはあって、霊感が強いんだっていう人からやっぱり話を聞いたりとかもするので、そういうことが本当にあるのかな、どうなのかな、不思議だなという感じがしますけれども、怖い道ね。そう、昼間見ると全然感じないのに夜走るとすごく怖く感じる場所があったりとか、思ったより街灯が少なかったりするとやっぱり怖いですよね。夜道を歩いていても怖いなって思う道とかもやっぱりあったりします。それはそのお化け的な怖さもあれば、なんか変な人が出てきたらどうしようと思って怖くなっちゃったりして、夜一人で全速力で走ってねこう帰るなんてことも若い頃はねあったような気がしますけど、今はなかなか夜で歩くこともねないのであんまりないですが、皆さんどうぞ暗い夜道は歩いてる方も車を運転されてる方もお気をつけてくださいね。ビビリマンさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Be with you 聴いてください。
私だけが知ってるあなた べて包んであげよう。ささいなことで時に素直になれず傷つけた夜もあったね。今なら言えるよ。私らしく笑えるのは誰よりもあなたがいてくれたから。どんな言葉も伝えきれない溢れる想いをあなたに届け。ただそれだけで穏やかに心が満たされてゆく。
藤谷桃で Be with you でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ママチャリライダーさん。桃さん、こんばんは。息子の小学校でプールが始まりました。昨年はコロナの関係でプールの授業がなかったので久々のプールです。ですが、うちの息子は泳ぐどころかお水が苦手で、あまりプールが楽しみではなさそうです。夏休みに家の近くのプールに連れて行って特訓しなきゃなと思っています。私は子供の頃プールが好きで、スイミングスクールに通わせてもらっていたこともあって結構泳げたんですが、学校のプールといえばとにかく寒かった記憶があります。プールの次の授業中、教室を見渡すと紫色の唇をしている子が何人もいて、寒い日のプールだけは本当に嫌だなと思っていました。ももさんは学校のプールの思い出ありますか？ももちゃりライダーさん、お便りありがとうございます。 覚えてますよ。寒くてね、暑い日はわープール気持ちいいってなるんだけど、結構寒い日でもねやるんですよね、小学校のプールとかってね。もう今日は中止でいいんじゃないの、なんか違うことしてくれたらいいのにって思うような天気でも、はいプールに入りましょうみたいな感じで寒い寒いってなりながら入ったの覚えてます。唇の色が紫になったりしてましたよね。娘の小学校でも今年はねプールあるんですけど、そうやっぱりね同じように昨年はなかったんですが、今年はねプールが始まりまして、でもね娘たちがね、そうママ学校のプールはね地獄のシャワーって言われてるんだよっていうのを言っていて、娘も言ってたし、あのピアノの生徒さんの小学校でもねそうやって言われてるみたいで、そう生徒さんも教えてくれたりとかして、みんな言ってるんだなと思って。何しろ小学校のプールのシャワーは冷たくて、みんなそういう風に地獄のシャワーと呼んで、やだなぁと思いながら入っているそうですよ。まだねプールの中のお水ってこう多少はさ、こう気温だとか、それから少し日差しがあればそれによってね、あの温度も上がっていたりしますけども、シャワーはそのままですからね、冷たい温度のまんまで浴びなきゃいけないっていうのきつかったですよね。いや変わらないんだなって思います、私が子供の頃と。あとあのお着替えの時に、女の子はやっぱり着替え見られちゃうとちょっと恥ずかしいなってところから、てるてる坊主みたいに首のところにこうパチパチがついてて、でそのままバスタオルなんだけれどもパチパチ止められるからスポッとかぶって、でてるてる坊主みたいになった中でもごもごとこう着替えてっていうの、今の子供たちも同じですし、いやーこんだけ時代がね変わっていてもやっぱり小学校のねプールって一緒なんだなーって思いながら話を聞いてると思い出します。まあ、まだこの時期なのでね、娘の学校も始まったばっかりで、だからまあがっつり泳ぐというよりは、音に合わせてプールの中でこうみんなでダンスをしたりとか、ちょっとゲームをしたりとか、お水になれよみたいな感じで遊んでいるそうです。私もね、思い出してみると、なんかそういうこうみんなで遊ぼうっていうのはやっぱりあったような気がして、石みたいなものだったのかな、なんだろう、あの、それ専用のね、を先生がわーっと投げてくれて、それがプールの底に沈んで、それをみんなでせーので潜って何個取れるかっていうゲームをして、ちょっとこう対戦したりとか、ただ潜るのは嫌だけどやっぱりゲームだから頑張りたいからって頑張ってこう顔にお水をつけてズボッてこう潜って、そこに沈んでいる石をたくさん拾った思い出とかありますね。私も泳ぐのは得意じゃなかったのであんまり好きじゃなかったんですが、そういうのは楽しかったなと覚えてますし、あとみんなで同じ方向にぐるぐる回りながら流れるプールを作ったりとか、そう泳ぐの苦手だからビート板が大好きでした。小学生の時にビート板を持って泳いでいいですって言われるともうすっごい嬉しくて、いくらでも泳ぎますみたいな感じで、でもビート板取られちゃうとすごい心細くて、あー嫌だなって思っていたのを思い出しますね。あとはポコポコと浮いている虫が嫌だったなっていうのも覚えています。結構屋外だからね、虫がこうスイスイ上を泳いでいたりとかね、ありましたよね、嫌だなって思っていました。そんな感じかな。皆さん覚えてますか、学生の頃プールどんな感じでしたか。ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。ちょっと懐かしいですね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日はトウモロコシのお話をしたいと思います。子供たちが大好きで、夏になるとたくさん食べたくなってしまうトウモロコシですが、年々甘いトウモロコシが出てきているような気がします。白だったり黄色だったり、それから白と黄色が混ざっているものだったり、なんか種類も増えてきているように感じますよね。 旬のトウモロコシ、せっかくなら新鮮で美味しいものを選びたいし、買ってきてからも美味しい状態で食べたいなーっていつも思うんですが、そんな私のためにどうか皆さんお付き合いください。今日はトウモロコシについてちょっと詳しくなりたいと思います。ではお店でまずどんなトウモロコシを選んだらいいのかというお話から始めていきたいと思うんですが、ひげ根の色が濃い茶色で、皮の色も濃い緑でツヤのあるものが新鮮なトウモロコシなんだそうです。お店に並んでいるトウモロコシを見ると、必ずこうふさふさとしたこう根っこのようなひげ根っていうんですね、そのふさふさしたものが先っぽについてるじゃないですか。あの色は濃い茶色の方がよくて、緑色の皮に包まれていますが、それも濃い緑色でツヤがあるものがいいんだそうです。そのヒゲ根っていうのはめしべの一部なんだそうで、ヒゲ根がふさふさしているイコール実がぎっしり詰まっているという証拠なんだそうです。で、それも新鮮だとしっとりしているので、あんまり乾燥しているものは時間が経っているから、湿っているものを選べると新鮮で美味しいものが選べるんだそうですよ。そして手にした時にずっしりと重みのあるものはしっかりと身が詰まっているので、できるんだったら手に取って重さを比較してみるといいかもしれないですね。切り口が白いのも新鮮な証拠なんだそうです。そして買ってきたトウモロコシはどのように保存したらいいでしょうか。皮付きのまま冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。立てて保存するのがおすすめなんだそうです。数日経つと甘みや旨みがなくなってしまうので、早めに食べましょう。皮が剥いてあるものはラップで包んでから保存します。茹でた後に冷蔵保存や粒を外して冷凍保存することも可能なんだそうです。トウモロコシってお湯を沸かしている間に収穫してきなさいって言われるほどに鮮度の低下が早くて、そしてなんと収穫後1日足らずで糖度がどんどん落ちていってしまうんだそうです。なので買ってきたら早めに調理して早めに食べるということが大事なんだそうですね。調理の仕方も茹でる派、レンジでチンする派といろいろ分かれますけれども、まあ、どちらもそれぞれに手軽さだったり美味しさだったりいろいろとね違っていますけれども、皆さんに合った調理の仕方で食べていただけたらなーって思います。どちらもでも美味しいですよね。私も両方やったことがあります。どんな風に食べますか？火を通してそのまま食べるという方が一番多いかと思いますが、トウモロコシご飯を作ってみたい、コーンスープを作ってみたり、ピザにトッピングしたり、かき揚げや天ぷらなどで揚げて食べるという方もいらっしゃるそうです。また、ね、最近は夏祭りがなかなかないですけれども、お祭りや旅先などで食べる焼きトウモロコシもたまらないですよね。早くね、そういうイベントが戻ってきて、外で食べる焼きトウモロコシ食べたいなーって思いますけれども、さあもう今年も早速ねトウモロコシいっぱいうちでも食べていて、さあ7歳の娘がね今ね前歯、上の前歯が2本ともスポンと綺麗に抜けてしまっていて、そう、その娘が前歯がないことをすっかり忘れて思いっきりトウモロコシにかぶりついてギャーって先日なっていました。歯がない状態でトウモロコシ食べるのすごい難しいみたいで、ママ血が出ちゃったとかって言ってましたけど、まあ、皆さんお気をつけてくださいと言ってもめったにそういう方もいないかもしれないけど、そうそう、やっぱりかぶりついて食べたくなりますもんね。美味しいトウモロコシまだまだね旬が続いてきますので、皆さんもぜひ楽しんでください。モモズガーデンのコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うより君のこと分かってる、
そのままの君でいいよ。いつまでもそばにいるよ。君の笑顔ここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again。 涙もやがて優しさに変わる。全ては明日への道しるべ。長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く。 Smile away。 失くしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way。 今こそできること探してみよう。知るね。どこへ向かってる。進むべきはどっち尋ねるけど、答えはいらない。この道の先は自分の目で確かめよう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my voice?Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。7月になって夏の話題満載でお届けしていますけれども、オープニングのところでゼリー の話題出てきましたね。暑くなるとさっぱりしたスイーツ美味しいよねなんて話題からコーヒーゼリーの話をしました。コーヒーゼリーをひっくり返して生クリームの部分が全部流れ出てしまってすごくがっかりしたっていう話をしましたけど、ものすごくなんか熱く語っていたなぁなんて私も喋り終わってから CM 中にちょっと思ったりしたんですが、コーヒーゼリーの生クリームでしょ、それからプリンのカラメルソースでしょ、もうどっちもすごく重要ですよね。それをどういう配分で最後まで上手に食べきるかっていうことに私はすごくいつも力を注いでいるような気がしますけど、無駄でしょうかねこの熱意はね。どうなんだろう、皆さんいかがですかね。7月になったのでお便りのテーマが夏ということでお届けしています。夏の美味しいものもぜひぜひ送ってきてほしいな。夏になると食べたくなるものいっぱいありますよね。それから夏になると行きたくなる場所とか夏にまつわるエピソードをぜひお待ちしています。今日はヒヤッとした話が出てきたり、またまたヒヤヒヤですね、ちょっと怖い話が出てきたり、学校のプールの話が出てきたり、本当に夏の話題いっぱいお届けしました。来週も引き続きお届けしていきますのでぜひ送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたらぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。